日本、江戸時代中期。
30、富岳を望む。江村北海。万里の州風玉腕を払う。不要を直ちに壁天を仰いでみる。日下不動す千年の雪。三時手不走九月の寒となる。
地形、七言絶句。
遠くから秋風が吹いて、麓の山を払う。富士山は青空を仰ぐとくっきり見える。万年雪は日の光に漂い動き、やがて日本中に行き渡って、晩秋九月の寒さとなる。
31、富士山の図に題す。流走路。石田の不要を回転に抜き、しいじ雪しろきこと幾千年。人間もし千を求むるのいあらば、すべからく三運を踏み、絶天をよずべし。
地形、七言絶句。
一打の不要が海上の空にそびえている。一体何千年、四季折々に白い雪をいただいてきたのだろうか。俗人がもし旋回を求めようと思うなら、山の雲を踏み、絶頂まで登らなければならない。
32、田子の浦より富士山を望む。釈大天。晴天削り出す玉不要。一望騒然、胸を動かすにたう。追い去って家中に白雪なし。知らず信州、誰に向かってか集まる。
地形、七言絶句。
青空に白玉を削り出したかのような真っ白な富士山。一望して爽やかになり、感動に胸が震える。老いると、詩歌を歌っても傑作ができない。気高く秀でた気品は、誰に集まっているのだろうか。
33、韓国より不要を望む。松崎寛海。不要をわずかに史跡、なお陽明の間にあり、反復風雲めぐり、分かれて両断の山となる。
地形、五言絶句。
富士山はすぐ間近に見えているのに、実際は遥か彼方にある。中腹に浮雲が漂うと、分かれて二つの山になる。
五尺、韓国、箱根。
34、玉山周先生の富岳に登るを送る。千葉雲閣。名学長行兄よじやすからんや。不要を削り出す万人の山。清牛まさにのまんとす幼稚の水。四季はるかに連なる韓国の石。氷雪衣をいる誘導のうち、文章に式を立つ緑雲の間。君があらかじめ訳す規定の日を待たん。なんぞ非戦神秘との遊んで帰らざるに。
地形、七言立志。
名峰は険しく、登るのはとても難しい。玉で不要を削り出した万人の山なのだ。千人の乗る青い牛は幼稚の水を飲み、紫の尊い木ははるか箱根まで連なっている。洞窟では凍った雪の冷気が衣に染み込み、雲の合間には錦を織ったような美しい模様が広がる。先生があらかじめ帰ると約束した日を待つことにしよう。真の人が蓬莱に遊んで帰らなかったようにはならないだろうから。
五尺、万人、極めて高いこと。人は長さの単位。幼稚、崑崙山にある池。
35、清雪、 すどに永代橋を渡り、不要を望む。細い平州。雪晴れて工場がりに見る。日は輝き、わずかに昇る彩雲の端。調教を渡らんと欲して、時に神戸を巡らせば、一辺の不要、史跡に寒し。
地形、七言絶句。
雪が止んで、江戸の町が絵のように美しい。やがて朝日が輝き、雲の端を虹色に染めながら昇る。永代橋を渡ろうとして振り返ると、間近に芙蓉の花が一つ寒そうに咲いていた。
36、神原より浪速の所有によす中井竹山。長花神原皆既寒し、雲翔正日静安をとどむ。源をよす故国の軍祭祀、先人の芙蓉正常に見ると。
地形、七言絶句。
夏の盛りでも神原は海風が寒い。大空のもと一日気ままに旅の馬を止める。ふるさとの弟子たちに手紙を寄せよう。先人の芙蓉を手のひらの上で見ていると。
五尺先人、極めて高いことを言う。
37、富士岳に登る改良法師。八葉の芙蓉を万人の山、暁に金尺を飛ばして試みに投函す。眼は人口を離れて健魂つき、耳は剣豪を立ちて世界静かなり。判例さらに鳥獣の後なく、中方ただ雲煙の巡るを見る。終章雪を似て岩窟に眠れば、旭日晴れ来たる皆無の感。
地形、七言律詩。
万人の高さを誇る八枚の花びらの芙蓉の山に、明け方尺状を飛ばして登ってみた。目は世の汚れを離れて天地の境もなくなり、耳は世の騒がしさを立って辺りは神官としている。山の中腹ではさらに鳥や獣の跡がなくなり、中方にただ雲の巡るのを見るだけ。一晩中雪を煮ながら岩窟に眠ると、海上の霧の晴れ間から朝日が昇ってきた。
38、富士山の図に題して人の求めに応ず。皆川紀園。万国山なきにやらざるも、不要最も大なりと称す。東高水天を浸すとも、一人立つ星雲の外。
地形、五言絶句。
多くの国々に山がないわけではないが、不要が最も大きな山と称えられる。東の果てまで水が空を浸していようとも、富士山は青空に浮かぶ高い雲をさらにしのいで一人立っている。
39、芙蓉法の図に題す2種。その1、やぶ古山。そうそうたる東海の日、半夜臨春をいる。芙蓉の色を弁ぜずんば、なんぞ知らん天下の春。
地形、五言絶句。
青々とした東方の海の太陽が夜半に深い崖をいる。芙蓉の色が見分けられなければ、どうして天下の春がわかるだろうか。